聖書をお読みいたします。エレミヤ書の12章7節から、私は私の家を捨て、私の修行を見放し、私の愛するものを敵の手に渡した。私の修行は私に対して森の中の獅子となり、私に向かってうなり声を上げる。私はそれを憎む。私の修行は私にとって猛禽がその上を舞っているハイエナのねぐらなのだろうか。野の獣よ、集まって餌を襲え。多くの牧者が私のブドウ畑を滅ぼし、私の所有地を踏みにじった。私の喜びとする所有地を打ち捨てられた荒れ野とし、それを打ち捨てられて嘆く地とした。それは打ち捨てられて私の前にある。大地はすべて打ち捨てられ、心にかけるものもない。荒れ野の裸の山に略奪する者が来る。主の剣は貪る、地の果てから果てまで。すべて憎なる者に平和はない。麦をまいても刈り取るのは茨でしかない。力を使い果たしても効果はない。彼らは収穫がなくてうろたえる。主の怒りと憤りのゆえに。主はこう言われる。私が私の民イスラエルに継がせた修行に手を触れる近隣の悪い民をすべて彼らの地から抜き捨てる。またユダの家を彼らの間から抜き取る。私は彼らを抜き取った後、再び彼らを憐れみ、その一人一人をその修行に、その土地に帰らせる。もしこれらの民がかつてバールによって誓うことを私のために教えたように、我が名によって主は生きておられると誓うことを確かに学ぶならば、彼らは私の民の間に立てられる。もし彼らが従わなければ、私はその民を必ず抜き捨てて滅ぼすと主は言われる。本日は天地万物の造り主、神様に背く愚かさ、神様に背く愚かさについてです。今から2600年ぐらい前、地中海の東、ユダヤの王国について、彼らをエジプトから導き上った神様が次のようにおっしゃいました。12章の7節です。私は私の家を捨て、私の修行を見放し、私の愛するものを敵に渡した。天地創造の神様はご自身の家であるユダの王国を見捨てて、ご自身の修行であるユダヤ人の土地を見放して、ご自身が愛されるユダヤ人を敵に渡したとおっしゃっています。2番目に出てくるこの修行という言葉は、最初の意味としては神の土地のことを指しています。それが発展して土地に住む神の民、神の土地に住む神の民をもそれを指して言うようにもなりました。それを見放して愛するものを敵に渡したと神様はおっしゃっています。続いて8節です。私の修行は私に対して森の中の獅子となり、私に向かってうなり声を上げる。私はそれを憎む。天地創造の神様に対して、神に愛されて養われてきたはずのユダヤの民が、イスラエル人が反逆して逆らって、野生むき出しのライオンのように振る舞っていた様子がここからわかります。そういう振る舞いを神様は憎まれるとおっしゃっています。10節は次の通りです。多くの牧者が 私のブドウ畑を滅ぼし、私の所有地を踏みにじったとあります。前の礼拝でもお話ししましたけれども、この牧者というのが異国の王様のことを指しています。外国の王様が神様のブドウ畑であるユダヤ人の王国を踏みにじって滅ぼすことになると神様は予告されています。そして11節、それを打ち捨てられて嘆く地とした。神様ご自身がユダの地、そしてユダの民をのことで、彼らが打ち捨てられたことで嘆かれるということが予告されています。神様はユダヤの人たち、ユダヤ人を散々愛情を注いで、もうこれ以上がないというくらい可愛がってくださったのにもかかわらず、外国の王様が来てその王国を打ち滅ぼしてしまうと予告されています。ユダヤ人が神様に逆らったからです。恩を仇で返す形で神様に対して振る舞っていたからでした。これはもう2600年も前の話になりますけれども、神様にいろんな意味で逆らうっていうことが私たち現代人もよく犯してしまうものです。今日は2つの点についてお話ししたいと思います。ちょっとそれぞれ長いんですけれども、神様の私たち自身にくださった人生のデザインというのがあるんですけれども、それに逆らってしまうと具合が悪いという話をまずお伝えします。私たちは自分の人生というのには必ず何か意味があるに違いないという確信を持って歩んでいます。それでいて自分自身で男に女にを選んで生まれてきたわけでもないし、自分でこの日本の地に生まれ育つということを選んだわけでもないし、どうしてこの今の令和の時代に生きているんだというのも自分で選んだわけでもありません。顔形も自分で選んで掴み取った体でもありません。頭の中では神様なんかいないよっていうふうに思ってしまう時があるかもしれませんけれども、でも心の中では何か宇宙の外側にいらっしゃる方が自分の人生に意味を与えてくださるんじゃないか、そんな期待を隠れたところで持って過ごしています。私たちは実際には目に見えない方のデザインに従って生まれてきました。今日はその神様にデザインされた自分というのが、例えばですけれども組織のどんな組織にこう合う人間として私たちは生まれてきたのかという話をさせていただきます。ある組織の分け方、種類タイプというのをこう分け方について申し上げますけれども、川上の組織にぴったりする人として生まれる人とですね、川下の組織にぴったりする人間として生まれてくる人もあります。山に登っていきますと水源があって、そこから沢がこう流れ出してきています。鮎も住んでいて、こう歩くと大きな石がゴロゴロして岩があったりします。鮎が住んでいたりして絶好の釣りのスポットだったりします。それに対して川下ということになると海に近くなって丸みを帯びた小石がコロコロと転がっていたり、また砂があったりします。 で川の流れは穏やかになっています。川上は激しい流れです。で私たちの職場など所属する組織にも川上に近い組織と川下といえるような組織があります。で川上の組織といったらスタートアップの会社、できたばっかりの会社がそれに当たります。でそういう会社というのは才能の塊のような方々がそれを起こして運営していることが多くあります。時代をリードする際立った才能を持った人たち、電気自動車のテスラを起こしたイーロン・マスク氏とか、アマゾンのジェフ・ベソス氏とか、こう、Facebook のザッカーバーグとかいろいろあります。日本で言えば古くは孫正義さんとか、もうちょっと新しくなると堀江貴文さんとか、そういう方も際立った能力を持った方々です。で、その会社の創創期においては不安定ながらもそういう傑出した才能たちが持っているアイデアとか技術、またその個性によって支えられて会社はこう発展していくことになります。仕事は激しいですけれどもとっても楽しくて、時代の最先端を歩んでいる人たちによって運営されたり、最先端を歩んでいる人たちがお客についたりという関係です。そこに来る人たちはお互い岩のようにゴツゴツしたとんがった個性を持った人たちが集まってきます。でそれに対して川下の組織会社というのは、新しく生まれた会社が時間の経過とともに成熟していって、そして規模も大きくなって、大企業になったというような組織を川下の組織と呼べると思います。明治期に起こった財閥系の大企業がの現在の姿が川下と呼べると思います。いろんな会社あります。でも残念ながらその川下の組織、成熟した段階の組織では、先ほどのような傑出したとんがった個性を持った人というのはもう必要とされません。そういう人たちがいると逆に邪魔になって困る、扱いに困る、そういう組織になります。大きな組織ですから、誰が見てもこう平等に評価できる、そういう素質を持った個人、いわば標準化され平均化された人たちがそういう大きな組織にはぴったりです。何かの仕事をお願いして、どれもあれもこれもこう平均的によくできるという人物がとても好まれます。そして上司の指示に素直に従える、それで丁寧に仕事を仕上げることができる人、規則を守ってその組織が調和してうまくこうみんなでやっていけると、そういう組織、そういう人物が求められることになります。ある意味学校教育で従順に育てられた人物が川下の組織に向いています。で今までの学校教育はこうそういう平均的な標準化された人たちをこう育てることに力がありました。で何十年もそれをやってきたんですけれども、2020年を過ぎた今、それだけじゃうまくいかないなというふうに多くの方が考えるようになりました。それで川下の組織にあった人物だけでなくて、これからは川上でも活躍できる人を育てようと、なんと文部科学省の方々までもが目指すようになりました。何でも平均的によくできる人では国際的な競争に勝てない、それでは とんがった個性を持った人を育てようじゃないか、そんなふうにガラッと変わってきたわけです。実際には世の中には両方のタイプの方々が必要です。少数の川上型の人たちと、また多数の川下でうまく効率的に仕事をするのが上手という人たちが相協力しながら社会を発展させていくことになります。しかしここで悲劇があるのは、これまでは川下にぴったりという人たちを軸に社会をの全てのものを作って、システムを作ってきましたので、これまではクリエイティブな人というのがそういう社会のあらゆるところにこううまくはまらないというミスマッチがいろんなところで起きていました。雇用主である企業にとって、そういう川上型の人間が大きな企業に入ってきてしまうと非常に使いにくいということがあったし、本人にとっても息苦しい職場ということになっていました。で、今は川上にぴったりという方々を育てましょうということになっていますけれども、じゃあ多数派である川下にぴったりの方々が自分のデザインを無視して川上の仕事を求めたりすると、またそれが悲劇になる。公の教育で川上型の人を育てましょう、クリエイティブでいろんな発想をしてとんがった個性を持った人を育てましょうというふうになったときに、大部分の生徒はそれにぴったり合わないというミスマッチが起きてきます。ですからそれぞれが自分が神様からもらった賜物、デザインっていうのは何かを周りの人たちから教えてもらって、それに沿った生き方をしていく、それに沿った組織を選んでいくということがとても大事になってくるわけです。でそれに逆らって、自分の品性に逆らって、デザインに逆らってしまうというのが一つの、この神様に背く一つの面になってしまいます。それを避けたいですねという話が一番目です。そして二番目は、特に教会の中でそうなんですけれども、神様の御言葉を学んで行おうと思った時に、なんか自分で頑張ればできるっていうふうに考えるのはやめましょうというお話です。もう何度もここではお話してきたかなと思いますけれども、今日は特に教会の性質というか歴史との関係でお話ししたいと思います。日本のキリスト教会は明治の時期に海外から宣教師の方が来られて、こうどんどん広がってきたという歴史を持っています。で、女性で明治期に教会に加わった方々、洗礼を受けた方々の多くが、なんとキリスト教の学校、女学校に行っていた方々が多かったわけです。教会ではなくて、まず学校で宣教師に出会って、話を聞いて救い主を受け入れて、それで教会に行って洗礼を受けたという方が意外と多くいらっしゃいます。通常教会の働きというのは学校でなくて、教会の中で、学校ではなくて、こういういろんな方々が集まる家族的な雰囲気の中でイエス様に出会うということが標準的な教会生活の始まりなんですけれども、明治の日本ではどうしても西洋の最新の知識、また英語の学びというものが必要だということで、学校での伝道活動、宣教活動から教会がこう発展してきたという歴史がある一面であります。で、それはどういうふうにもともと起こっていたのか、例えばイギリスの教会の歴史を見ていきますと、その100年前の18世紀後半ですけれども、イギリスの聖公会、国教会の司祭であるジョン・ウェスレーという人物が、当時の産業革命の真っただ中で炭鉱で働く方々とか工場で働く方々 に対して広場でこうイエス様の話を、聖書の話をしていたということがありました。日本の明治期の100年前のことです。それで多くの人たちが、苦しみの中で働いている人たちがイエス様を受け入れて、そこに全国各地にジョン・ウェスレーが行ったところで教会がこうできる、で礼拝堂を建てる。でそれだけでは足りなくて、ウェスレーの偉いところは、その労働者の、教会に集うようになった労働者の子どもたちのために小学校を作って、そこで質の高い教育を提供するという、革命的な働きをしたわけです。で彼の立ち上げた教会がメソジスト教会というふうに呼ばれるようになって、メソジスト教派の宣教師たちがたくさん日本に来て、例えば東京で青山学院、兵庫で関西学院、そういった学校をこう立ち上げて、今に至っています。カトリックの側でも宣教師が来られて、たくさんの学校を建ててくださっています。私たち日本の先輩たち、祖先はその頃とても西洋の最新の文化とか知識技術を必要としていましたので、こぞってこうある程度の余裕のある方々は息子娘をそのミッションスクール、キリスト教の学校に送ったという過去が、そういう歴史があります。でそのキリスト教の学校に行くと、宣教師がいて生の英語を教えてくださって、建物は洋風洋館で、そしてバイオリンが弾かれたりピアノが弾かれたりという西洋の香りがこう漂ってきて、服装も西洋の洋服のを着た宣教師たちが実際にいると。つまり西洋のかぐわしい文化というのが、日本国内ではなんとキリスト教の学校からこうにじみ出てくる、流れ出てくるという構造が明治期にありました。でそこに通うと、このワイシャツなんでしょうか、この襟を英語でカラーって言いますけども、これちょっと長いんですよね、大きいんですよね。そうするとそれをですね、明治の人たちはハイカラーって言いましたよね。今でも残ってますよね、ハイカラー。それはこのミッションスクールから出ての服装から出ていると最近知りました。でこぞって余裕のある方々は子女をこうミッションスクールに送るわけですけれども、その時に例えばですけれども、学習院という学校が作られましたが、もともとは奥家さんとか大名の息子娘を入れる家族のための学校、華やかの家ですけれども、家族のための学校として設立されたんですけれども、どうもその機能を十分に果たせていなく、果たせなくなってしまった。それでお家柄の良いご家庭は、例えばですけれども、厳粛な雰囲気を持ったカトリック のミッションスクールに娘さん送るというのがとても流行りました。その中には日清製粉のお嬢さんである正田美智子さんとか、外交官のお嬢様である小和田雅子さんという方はそういうところで育ちました。でお二人は皇族に嫁ぐわけですけれども、なんと神道神社のですね、総本山の最高位の神主さんでいらっしゃる天皇のもとに、そういうキリスト教のカトリックの教育を受けた女性たち2人が嫁いでいくということが起こりました。それを結びつけたのは西洋的なハイカルチャー、そこで自立した確固たる自己を確立した女性たちが、結果的にそういう神道の総本山の最高位の神主さんのところに就職したって言ったら失礼ですけども、嫁いでいきました。 そのような形で日本の教会の基礎的な部分の発展はそういう学校によって作られたという部分があります。非常に力強い宣教であったということを誰も否定することはできません。しかしそこには多少の副作用もあったことをちょっと記憶しなければいけないと思います。学校というのは何だろう、その前に私たちの私生活で考えると表の生活空間と裏の生活空間って私たちこう実際には両方持っていると思います。会社に行けば、お店の前に立てば店員さんとして自分たちがこう立ったりサービス業をする立場になったら働くときには表のいい自分をこう出すわけですけれども、家に帰ってまでずっとそのいい子でいることはできませんので、家に帰ると私たちは悪い子の部分も家族にこう見せながら毎日を過ごしてバランスをとっています。で、学校というのは、まあ、職場と似ていていいところを出すわけですよね。で、通常 教会はですね、自分の悪いところを持って、あ、寂しいとか罪深いとか汚れているとかってこと、まあ、悪いところでをこう持ってくるところなので、教会っていうのは本来であれば裏の生活空間をこうみんなに見せても安心していられる、居心地がいい、そういう空間だったはずなんですけれども、学校でいい子ちゃんをしていた方々が教会にこうの基礎を作るということになると、教会がですねすごくなんていうかな、いい子にしているべき場所というふうになってしまっていて、本来のなんか悪い自分を出しても居心地がいいという面が日本の教会の場合は少しこうトーンダウンしているというか、なかなかそういうふうになれないという、そういう副作用もあっただろうと私は勝手に考えています。そうすると学校に行くと私たちはこう、お前は頑張ればいい点取れるんだよ、頑張ればいい人になれるんだよという教育を受けて、そのまま教会で、あ、私頑張ればいいのねみたいにして日本の教会を作ってきたんじゃないかと思います。しかしイエス様がおっしゃっているのは、君が頑張ればうまくいくんじゃないんだよっていうことだったんです。敵を愛しなさい、自分を迫害する者のために祝福を祈りなさい、努力してできるものではありません。イエス様にすがりついて聖霊なる神様の助けをもらって初めて嫌な相手のために犠牲を払うことができるようになります。ですから何でも努力すればできるようになるってもし考えてしまうと、それは神様に逆らうことになってしまいます。で、多くの方々が何十年と教会に通ってもそういう頭の切り替えができないまま、自分の努力に頼って、自分の能力、神様がくださったタレントに頼って御言葉を行おうとしてしまうことが多かったんじゃないかと思います。私自身もそうでした。なんで人を愛せないんだろう思っていました。しかしよくよく聖書を読んでみると、また発展している教会の牧師の話を聞いてみると、あ、全然そうじゃなかったんだというふうに気づきました。ポイントは自分の力能力に期待するのではなくて、神様から力をいただくということだったんです。それによって初めて神様に従うことができるようになる、学ばされました。今朝はエレミヤ書の12章14節以降についても先ほどお読みしました。神様のそのような招き、私があなたを作ったんだから、そのデザインに従って川下の人は川下の組織に入り、川上の人は川上の組織で働きなさい、そういう招きと、また御言葉を行うときに自分の力に期待するんじゃなくて、イエス様の力、聖霊の力に頼りなさい、そういう招きに応ずる人たちを神様は喜んで祝福してくださる。しかしその招きに拒んで逆行する人たちを神様は 抜き取ってしまう、そういうふうなメッセージに読めると思います。神様は私たちが逆らったとしても真実な方です。私たちが約束を破ったとしても神様はご自身がなさった約束を破られることはありません。今アドベントの最初の週を迎えましたけれども、イエス様はこの地上から天国に行かれるときに、私はまた来るよとおっしゃいました。その言葉は決してイエス様が保護にすることができない、破ることはできない約束です。その方の招きに従って自分の人生のに与えられたデザイン通りに、また自分に期待することなくイエス様に期待しながら毎日を送る豊かな日々を共に過ごしてまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様をこの地上にお使わしくださり、私たちの罪のために十字架にかけ、それによって私たちの罪を帳消しにし、イエス様の復活によって私たちを正しいものと受け入れてくださったことをありがとうございます。今天国に帰られたイエス様が再び地上に帰ろうとしておられます。私たちはその時を今かと待ち望んでいます。このクリスマスの時、イエス様が帰ってこられる祝福を思って過ごしますので、どうぞ一人一人にあなたの希望を与え、また人生をこの荒波を乗り越える力をあなたが注ぎ、御言葉をあなたの力によって実行できるように一人一人を祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。